6、一般会計予算に対する討論。7、日本共産党、反対。物価高騰が市民の生活に大きく影響を与えているが、暮らしの困難さを打開する予算となっていない。高すぎる国保税、介護保険料の引き下げ、地域経済の活性化のための施策など、市民の暮らしを守り、福祉を増進する予算に切り替えることが求められる。今後、大型事業が連続して予定されているが、借金が増え、将来の見通しが懸念される。優先順位を決めて行うべき。上難波田地区産業団地計画では、水害への市民の不安が払拭されていない。対策を再度検討すべき。また、今後の予算や税収、誘致企業が不透明なまま計画が進められている。収支を明確にし、情報を公開すべき。東武バスウエスト株式会社が市内循環バスからの撤退を表明したが、維持・継続に向けて事業者と協議を行うべき。133人の保育園保留児が出ている。待機児童解消のため、公立保育所に正規職員の採用を緊急に行うべき。放課後児童クラブは定員より300人以上超過している状態。施設の増設と正規支援員の増員は急務。市役所西出張所の閉鎖から3年が経つ。市民が待ち望む早期再開に向けて早急に具体化を求める。18歳までの医療費無料化実施は評価する。8、無会派、日本維新の会。賛成。いくつか改善が必要と思われる点を申し上げる。自主財源の確保策について、指定管理者にも指定管理料のみに依存するのではなく、財源確保に向けた自主事業をしっかりと促しては、特に瓶沼自然公園は当初の想定通りに行っていない。基金の運用について、埼玉県債の運用を行っているが、他自治体のように電力会社の社債、独立行政法人が発行する SDGs 債も研究・検討を。カーボンニュートラルに向けた取り組みについて、予算では投票用紙を焼却処分することになっている。費用はかかるが、他市のようにリサイクルも考えるべき。ゼロカーボンシティ宣言を掲げる以上、行政が実践休校を。多目的屋外運動場の整備について、民間企業であれば利益を出している事業が、行政がやれば指定管理料で補填というのは、市民感覚から見れば不思議。瓶沼自然公園も軌道に乗せるのに悪戦苦闘している。2頭を追うことにならないよう、まずは既存の事業をしっかりと行うべき。新しい技術や民間サービスが出てきたり、事業の見直しなどが出てきた場合は、躊躇なく補正予算を。大事なのは市民の利益と限られた財源をいかに有効にするか。9、草の根。賛成。中央防災センターの用地取得など防災関連も多くある。能登半島地震を教訓にしてほしい。公共交通については循環バス以外の交通施策を模索すべき。交代用地再納に伴う道路整備は可能な限り早い整備完了を目指してほしい。プレミアム付き電子商品券は機器が苦手な方へのフォローにも努めてもらいたい。 公立保育所の紙おむつ回収処分は高く評価する。より一層の保育環境の充実を望む。引きこもり支援、不登校の子どもへの支援のさらなる強化を。瓶沼自然公園がリニューアルし2年目に入る。人を呼び込むさらなる取り組みを求める。旧富士見ガーデンビーチ跡地に建設予定の多目的屋外スポーツ施設は質を担保しつつ、すべてのスペースを多目的に利用できる配置研究を。 DX 化については基幹システムの標準化、共通化を評価する。さらなる推進を。市役所本庁舎の建設計画、中央防災センター、新規の屋外スポーツ施設など、今後多くの予算を要する事業がある。積極的な取り組みは評価するものの、歳入を増やす方策、行財政改革も進め、収支のバランスが取れた市政運営に努めてほしい。公明党、賛成。歳入歳出それぞれ406億6362万4000円となり、過去最大規模となっている。そうした中で歳出予算削減に向け、市民サービスを低下させずに消耗品費において 10% のマイナスシーリングを実施することとしたのは評価する。新庁舎整備事業など大規模な事業開始に伴い、社会情勢を注視しながらソフト面の低下がないように柔軟な対応による財政運営を求めたい。子ども家庭センターの設置、公立保育所の使用済み紙おむつの処分、障害者の地域生活における夕方支援拡充、訪問型レスパイト事業の利用時間拡大など、新たな取り組みが予算化された。プレミアム付き電子商品券の事業実施、重層的支援では福祉ニーズに基づく地域づくりなど、市民生活の活気づくりと共生社会の実現に向けた施策が推進される。学校施設の太陽光発電は、災害時のエネルギー確保のほか、児童生徒の環境意識、防災意識向上にも貢献する。これらの施策は公明党も後押しする。誰もが暮らしやすい市民生活に向けた取り組みであり、高く評価する。今後もさらなる市民ニーズへの対応と財政基盤強化により、将来への活気と賑わいにつながる施策を要望し、賛成とする。11-21未来クラブ、賛成。予算編成の骨格といえる施政方針において、市長は誰もが自分らしく充実した日々を送ることの実現に向け、406億円を超える当初予算としては過去最大規模の予算編成をしたと述べている。一方、地方自治法では住民の福祉の増進とともに最小の経費で最大の効果を上げることが求められている。その視点から検証すると、住民福祉の根本を担う民生費は、子ども医療費の拡充をはじめとする各項目において増額し、全体の 51.1% を占めている。さらに、教育部門から防災対策、商業活性化対策や高齢者対策など、公費の福祉の増進を図る予算編成になっていると評価する。歳入面では、市の活性化の指標ともいえる市民税が、納税義務者の増加などにより、前年比3億円増の164億円を超える規模となっている。今後、庁舎整備など多額の予算を必要とする事業が控えており、歳入を維持するためにも、 シビックプライドを自覚できる魅力あるまちづくりをして、流入人口を増やす必要がある。職員の皆さんがワンチームとなり、公務員としての自覚と責任を持って、市民の皆さんと共に選ばれる町富士見の一層の躍進に努めていただきたい。12、向かい派、立憲。賛成。令和6年度当初予算は前年度に比べて 4.2% の増とした。歳入面での個人市民税について、令和5年度以前は3億から4億円の伸びであったが、令和6年度は約1億8595万円増であり、納税義務者や人口の伸びに陰りが見えてきている傾向にある。また、物価高騰の中、市民各階層の状況を的確に捉え、スピード感を持った補正予算等の対応を望む。歳出面では、子育て支援での医療的ケア児を介護する家族への軽減を目的とした訪問型レスパイト事業や、使用済み紙おむつ回収、子ども医療18歳までの無償化、スポーツ関連では多目的屋外施設の整備、新庁舎整備事業での積み立て、商工業分野ではプレミアム付き電子商品券事業やシティプロモーションの取り組み、危機管理では中央防災センター整備での災害対応や体制の強化などを評価する。今後も子育てするなら富士見市でが定着する中で、子どもたちに対する支援と働きながら子育てをする世代の支援としての学校給食費の無償化を望む。高齢者の生活の厳しい声が多い反面、施策が少ないように感じられる。これからも人に優しい富士見市をさらに目指し、評価と指摘をして賛成とする。各討論は本会議における発言順に掲載しています。